OM のラウンド QSO。
はい、こんばんは。 JA1VMP 海老沢です。
JA1NHQ 中島です。
はい、そして JI1BTL 三田香織です。はい、今日も中島さんも海老沢さんもよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、まだまだ夏休み中の中島さん、
はい、
どうですか、体力は戻ってきましたか？
体力は戻るわけないですね
でもアルプスでいい空気吸ってるはずよ。
うん、そうだよね、アルプス、うん、いい、そうねえ、避暑地なんでしょ。
そうです。
うんね、いやでも、うん、どう、
暑いよ、下界は。
下界は暑いの、うんね、いやでもね、少しずつもう夏休みも終わりにしてね、無線始まって、無線モードにしないとハムフェア始まっちゃうよ、もうすぐ。
あ、そうです、そうです、
ね、さあ、そんなハムフェアといえば海老沢さん、
いろいろ今準備してます。はい、
もうさ、これさ、うん、OM さんあるあるなんだけどさ、中島さんもそうかな、自分でいろいろ準備してさ、用意するじゃない。そして用意したらそれを片付けるじゃない。片付けしたらどこにしまったか忘れちゃうので、私にどこにしまったって聞くの。
まあ、それは誰も同じじゃないかな。
中島さんは、
うん、あるある
あるあるあるある、そんなの私わかんないよ、どこで自分でしまったんでしょうって言って。
でも、うん、ね、会社のどっかにあるはずなんだけどね。
そう、だってゴミに出してないもん ね、
ゴミはね、出さない人だからね。
ゴミ出さないのよ、ゴミがない片付け。
あの、いつもさ、うん、いつもさばいてるけど、最後には結局出てくるから大丈夫だよ。
終わった頃ね、
今年中に出て
くるよ。大丈夫、
今年中に、うん、そう、いや、それでさ、一回それで片、あの、やりました、片付けました、でまた始まります、でまた片付けますっていうのを繰り返してるから奥に行っちゃうんだよきっと。
まあ、ここほら会社だから、うん、とにかく整理整頓ってよく言われてるもんで仕方ないんですよ、うん、
そのままにしとけないからね、うん、エビちゃん工房でお部屋一部屋作っとくようだね。
だね、
だね、うんうん、そんなことで中島さんも綺麗にしてね、じゃあ避暑地で頑張ってください。
はい、ありがとうございます。あの時君は若かった。 Good vibrations to you from 76.2 Music
Lovers FM。 はい、それでは早速行ってみたいと思います。それでは今日も先週に引き続きまして、この方ゲストです。はい、どうぞ。
JI1PVB テルヌマと申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたしますね。テルヌマさんにはいろいろね、 3D プリンターでいろんなものを作ってるということでしたが、さあ今日はね、この CQC の7月号にいろいろな、テルヌマさんの記事が載ってるということで、ちょっとね、順番を追ってどんなのが載ってるのか教えてもらえますか。
はい、よろしくお願いいたします。まず始まった頃はですね、最初に買ったのが FT817ND という機械で、まあ、ハンディ機というんですかね、ポータブルの、HF 機なんですけど、まあ、これ画面も小さいし、ボタンもそれほど数多くないということで、結構操作が大変だったんですね、うん、でそれをちょっとでも改善したいという思いがあって、ただその頃はまだその開発環境っていうのがなかったもんですから、簡易な、ソフトを使って、制御をするというようなものを作りました。
うーん、
でその時は初めて作ったので、失敗の連続、全然とんでもないことが起きたり、送信したはずなのに全然送信して、もしくは送信したんだけど今度止まんなくなったとかですね、いろいろ失敗をしました。ただその失敗の経験がですね、行きまして、その後の新しい開発に、まあ、役に立ったということがありまして、まあ、その辺をこう、歴史的に並べたのが今回の記事になってます。で、はい、あ、どうぞ。
はい、いやいや、ね、まあ、そういうやっぱりいろいろ人間失敗するよね。
そうです ね、
ね、失敗してやっぱりそこに新たな発見も出てくるってことですよね。
そうですね、その時に一番感じたのはやっぱりちゃんと最初からきちんと設計しとかないと後でとんでもないことになっちゃうっていうことが、
うん、とりあえずいい加減にこれでいいかなんて始まっちゃダメだってことですね。
そうですね、基本的なところだけはちゃんと押さえて、あとその他にこういろいろ アクセサリー追加とかっていうのはまた、うんうん、別でいいと思うんですけど、基本的なところだけちゃんと抑えるというのがやっぱり、うん、ポイントだと思います。
はい、まあ、それでずっと来てなんかね、ここで今気になるのがなんかこういろいろこう、これがなんか指示になるんですか、このキーボードのショートカットって書いてあるの、 これは何なんですか。
はい、このショートカットってところを、まあ、押すとその先に自動的に進むようになってます。
はい、こういうのが載ってて、あと次のページ行くとなんか数字は入ってないんだけど、なんかいろんなボタンが押されるようなテンキーがありますね。これって何なんですか。は
いはい、これはですね、プログラムテンキーっていう、今、58ページの説明をしてますけど、はい、これはサンワダイレクトさんの、プログラムテンキーっていう製品なんです。ただこれプログラムができるので、この中にプログラムを書いてしまえば、いろいろ操作できるなというところで、どこで応用しようかと考えたんですね。でそうするとちょうどその頃FT8 が始まった頃で、まだその FT8 に慣れてなかったもんですから、うん、まあ、こちらから呼ぶ分にはいいんですけど、ファイルになるとどのボタンを押していいかあたふたしてしまうということがあって、じゃあこれ自動的に出せるように、もしくはそのどのボタンを押したらばすぐに例えばCQ 出せるとか、RR 返すとかですね、そういうことができるようにしたいなという思いがありまして、それをその市販の、ハードウェアの中にプログラムしたというのが、このプログラムテンキーというものです。
これって自分でここのボタンのところには何を入れたいっていうのがこう自分で設定できるんですよね。
そうですね、はい、はい、これ WSJTX 用のソフト用に使ったんですけど、他のソフトも大体同じようなマクロを使っているので、うんうん、そのマクロを呼び出す、例えばコントロールキーと、シフトキーとファンクションの7番を同時に押すとかって人間できますけど、あたふたした時は結構難しいですよね、間違えた気をして、それが一つのボタンを押すだけでそれが同時に全部できると、
これは便利、
はい、
で今見たらそこの脇に QR コードがついてるんですけど、この QR コードを読み込むと何が出てくるんですか。はい、
これ私 のブログのホームページがありまして、そちらの方にその説明とか、もしくはそのソフトウェアのダウンロードができるようにページを用意してありますので、うん、ここで詳しく見ていただくと、記事ですとどうしても説明がその限られてしまいますので、うんうん、そちらの方で詳しく内容を見ていただければということで QR コードを付けさせていただいてます。
はい、指沢さんどうですか、こういうの見てて。
いや、 QR コードがあるっていうのはね、いいなと思いました。
じゃあ、ここのさらにその奥どんなこと書いてあるのかなって自分で見てみようかなっていうのもできますしね。ね、まあ、そしてどんどん記事がいくと、この八重洲の FTX1 シリーズの、
はい、
はい、ことも載ってるし、
これですね、これちらの方も FTX1 シリーズ、もちろん買ってすぐにですね、この時一番最初に発売になった時はまだキャットコマンドって、その無線機を制御するコマンドの、マニュアルが出てなかったんですね。でそれで出るまで準備だけして、というのは先ほど言ったように準備は事前にしておいて、はいはいはいはい、で最初に作ったソフトを、じゃあ FTX1 用に作り直そうということで設計だけしてたんです、で設計だけしていったら途中でそのキャットコマンドのマニュアルが出てきた、これはもうすぐに作るわけいかないということで、ちょっと AI の力を借りながら組み込んだら大体1週間ぐらいで出来上がりました。でこれは何をするかっていうと、FTX1 にもたくさんボタンがあったりするんですけど、それが階層があるのでボタン3つ4つ押してやらないと操作ができなかったり、操作をしている間にウォーターフォールの画面が見えなかったりという、問題がありまして、それをしなくてもいいようにもうワンボタンで、ただこの場合ボタンがいっぱいあるので、画面いっぱいに、ボタン並べてしまうと、ちょっと贅沢バージョンで作ってしまいました、それなのでほぼ私が普段使うボタンを全部並べてみたというのがこれで、だいたい70から80個ボタンがありまして、さらにマクロがありまして、これはマクロの先ほど のプログラムテンキーでやったのと同じようにマクロで自分の好きなようにプログラムができるというものも12個用意しました、
いかがですか、海老沢さん、やっと箱から出しましたけど。
うん、初期型だからね、
うん
うん、ファームウェアだけバージョンアップしていただければ使えるようになります。
なるほど、
はい
はい
はいね、
で、はいはい、うん、でしかもこれ無料です。
あ、はい、じゃあぜひこれをお持ちの方はぜひこれちょっと使っていただいて、それもじゃあテレノマさんのホームページから、
はい、この QR コードから行っていただくと最新版がダウンロードできますので、うん、それをダウンロードしていただいて、まあ、お使いいただけると無料で使えますので、あの時々バージョンアップしますので時々見ていただければと思います。
さあ、中島さんも同じ CQ 式を見ながらねお話聞いてますけど、なんか中島さんからも質問とかってありますか。
あ、今ちょっとね、うん、話に聞き惚れててね、
うん、
何も考えてなかったよ、
うんね、あとね、こうずっと進んでいくと今の猫ちゃんとね、うさぎちゃんの天気も載ってるし、あとなんかアンテナも載ってますよね、これ ね、
う
ん、
そうです
ね、ヤギアンテナ、はい、魚の骨みたいなの、
魚の骨みたいな、
これは何なんですか。
は
い、
このアンテナはですね、うん、あの元々は、もう2年前になるんですかね、千葉工業大学さんがあの10センチ四方のミニキューブサットっていうあの衛星の、うん、はいはい、を上げるという話が、X 上に流れてきまして、うん、これアマチュア無線機が載っているので皆さん受信してレポート送ってくださいねというのが あったんですね、
うんうん、
でそれを、特集してあの、トランジスタ技術の方にも、記事が載ってまして、
はいはい、
こういうアンテナで受信できますよと、
うん、
いうのがあったので、じゃあ作ってみようと、
うんうん、
で実際に作ってみたんですよ、記事通りに、
はいはい、
出来上がりました。非常にあの感度良かった
お、じゃこれで受信もできて、
うん、ところがですね、うん、ちょっと我々の体力では10分ぐらいあの受信できるんですけど疲れちゃってちょっとこれじゃ重いなということで、うん、じゃあもうちょっと軽くしようということで、最初はあの角材で作ってたんですけど、それをもっと軽いアルミにしてエレメントも細くして、うん、手持ちでもまあ10分から20分ぐらい持ってても平気になるような小型のものにしようということで改造したものがこれです。
お、いやでも本当
何
でも
うちにもあります、
うちにね、あんたに、うん、いろんなものが作れちゃって便利な世の中ですね。
そうですね、
うん、ね、なんかこうあったらいいなっていうようなものもこうやっぱりでもそういうひらめきもないと作れないよね。
そうですね、それからあの、うん、あそのファームフェアの話なんですけど、うん、そのファームフェアであの前に別なあの電源をあの出していたら、いやちょっと無骨な電源が多くてもうちょっと可愛いのが欲しいなということでできたのがそのウサギと猫のパドルなんですね。
そっかそっかそっか、
ワイルさんからちょっとこんなもうちょっと可愛いの欲しいと言われて、うんうんうんうん、じゃあ作りましょうと、もう次の年には出してきたという感じですね。
ねえ、やっぱりねあの本当に女の子がねワイルさん本当使ってもあれですし、ね、あとはちょっとした出先で結構無線やろうかなっていう方にも、
はい、
コンパクトだから持ち運びに便利ですもんね。
そうですね、あの裏にマグネットついてるので鉄板とか、うん、あの無線機の上がアルミじゃなくて 鉄のものであれば上に貼り付けてもらって、うんうんうん、そのままあの運用できますので非常にコンパクトですよっていうレポートをいただいてます、
ね、はい、さあもうそろそろ時間なくなってきましたけど何かあります？ん？何？言って。
これなんかプラモデルの図解を意識した、はい、
そうですね、
トリセット、
はい、あの実はあのこのウサギの前に一つ作ったものがあって、それがあのやはり電源を出していたら自動館であのモールスの、まあ、体験会みたいなことを企画しているという方から相談がありまして、うんうんうん、子供でもできるやつなんか安くてできないかなっていう話がありました。で、まあ、出すことは簡単だったんですけど、どうせ子供がやるんだったらじゃあプラモデルみたいに自分で作って作ったものでやったらもっと体験で喜ぶんじゃないかなという逆提案をしたんですね、
うんうんうん、
したらじゃあやりましょう、ただし子供なんでワンコイン500円以内でお願いしますねって言われて、ちょっとうーんとは思ったんですけど、じゃあなるべく簡単にして収めるようにしましょうとして作ったものがそのピコ電源というものです。
お面白い、
はい、
ね、ラジオの工作ね、 FM ラジオを作ったりはありますけど、こういったのも作るっていう工作も面白いかもしれないですね。
そうですね、でその場で作ったものでモールスやって体験してっていう形で、うん、喜んでいただいて、つい、先週もまたあの 他で使いたいという要望がありまして出したばっかりです。
はい、そんなねテルノーさんにも今日いろいろねお話を伺いして、またじゃあ来週もちょっとですね、はい、また今度はというクラブの皆さんのクラブの方のねお話も、していただきたいと思います。
Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードコーナーです。さあ、今日はジャードどなたと電話つながってるでしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、三田さん、海老沢さん、中島さん、今回もよろしくお願いします。JG1 JBM 永田です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、永田さん、今日はどのようなお話になりますでしょうか。
はい、ちょっと前ですけども、私の担当の時は北海道とか東北の話ばっかりで、うん、無線の話を できなくて申し訳ないです。今回は
車でなんかずっと行ってたっていう話でしたよね。
うん、足湯の話でしたけど。
ね、でもそういうところをこう歩くのも楽しいんじゃないですか。
なんか無線やってる方の少しでも参考になればと思ってお話したんですけど、うん、今回はですね、はい、地元の羽村なんですけども、小学クラブ羽村ズというところで、
はい、
JM1PKK さんという方が中心になってですね、初心者向けの情報交換会、はい、たまに勉強会ですか、
はいはいはい、
そのお話ですけどよろしいですかね。
あ、はい、ね、やっぱり初心者の方って初めどうやっていいのかなって分からなくてね、誰に聞いていいのかななんて言ってね、
ええ、うん、まさしくそういった会なんですけれども、
はい、
OM さんも結構いらっしゃいましてですね、
はい、
それも含めて最近私が担当しているのはアマチュア無線運用上のモヤモヤ解消とか、ね、
モヤモヤ、はいはい、
運用上の都市伝説と題しましてですね、はい、何回かさせていただいてですね、思いついたのはこの前三田さんが 今年の3月頃だったの放送だったか知らないですけども、はい、あのオーブンツアー表で、
うん、
A がアルファじゃなくてアメリカだったり、
うんうん、
J がジュリエットじゃなくてジャパンで、まあいろいろあってめんどくさいねんなって
、更新してると分かんなくなる。まだね、まだアメリカとかフランスとか言ってくれるんだね。この前も何これ何っていうのがあって、
そうですね、うん、なんかね、長年なんかいろいろ皆さん工夫されて工夫してるかどうか分かんないんですけども、
うん、なんか分かりやすく言ってくれてるんでしょうけど、逆に分かんなくなっちゃうんです。
ね、うん、そうですよね。
そうなんです。
で、電波法の課題ちょっと話しますとですね、はい、運用規則、無線局運用規則で別表のオーブン通話表では A はアルファだよ、うん、それから J はジュリエットだよって書いてあるのに、うん、初心者の方がね、
うん、
何実際にやってるとアメリカだとかジャパンと言ってんだけどいいのなんて、
ね、あ、はいはいはい、
なんか心配されるんですよ、
はいはい、
で OM さんに聞くと昔からやってんだからいいんだよなんてね、
うん、
なんか言われても初心者としてはなかなかおろおろしちゃいますけども、
はいはい、
そういうことも含めてもやもやしてるものをですね、解消するということで、今回のそのアメリカだとかアルファだとかね、それは法令違反じゃないんですよ、
うんうん、
でちゃんとよく見てみると無線局運用規則の第14条の4項にアマチュア無線についてはなるべく使用することって書いてあるんですよ、
はい、
法令上に、
はい、
ですからもやもやしないで言っても大丈夫ですんで、ただしねあまり変なの使うと通じないと困っちゃいますけどもね、
ですね、
それでですね、この2年ぐらい前、私の先輩の JH1 の OM さんが75歳過ぎてからですね、
はい、
航空機、実技試験がある、
はい、
プロの試験を受けたんですけど、
はいはい、
アマチュア無線長年やってるんで、
はい、
A をアメリカと言ったり J をジャパンと言ったり、
はいはい、
しそうになってですね、うん、プロではダメなんですよ。
ですよね、ですよね、はい、
そうなんですよ、うん、航空機とか海上移動業務だとか、
うんうん、
航空移動業務ですか、
うん、
このプロの世界ではあの表の通りやらないといけないんで、
うんうん、
実技試験でだいぶ苦労したっつって
分かるような気がする。逆にそれ、そういうやつほど今の若い覚えたての人の方ができたり
そうなんですよ
ね、きっとね、
なんかその方は先輩ですけども長年ちょっとイギリスの方にいてですね、英語の方は他社なんで、うん、まあ、そっちの方は実技試験、そっちのね、無線のあっちは大丈夫なんだけど、うん、そのアルファボーってこれがですね
それで苦労したという
苦労したということで、
うん、
で講習会ではちょっと冗談で、まあ、その辺の話まではしてないんですけどね、
はい、
B はブラボーじゃないですか、
はいはい、
ですけど最近ワールドカップありましたけどね、
はい、
アモーレは A アモーレはダメよっつって意味わかりますかね皆さん通じるかな、なんか有名な A、何度もね、
うん、
ワールドカップに出た方いらっしゃいますよね、
うんうん、
その奥さんの時アモーレって言ってますよね、まあいいや、
まあ、
それ置いときまして
はい、はい、
まあ、そんなことで少し退屈な時間も、
うん、
だけど大体受けませんけどね、うん、まあ、大体言っても受けないんですけども、うん、たまに受けていただくんで、
まあ、でもそのね、うん、皆さんにそういう初心者の方たちにそういったものをいろいろこう教えてくれるっていうのは、そういったものって定期的にやってらっしゃるんですか？
そうですね、今回、この1年ぐらいまではいろいろそれぞれネタを出してですね、うん、モヤモヤを解消していただいてます。
うん、うん、
例えばQS 電離層で ABCDEF 層なんだけど、
はいはい、
なんで ABC 層はないだとかね、まあ、今日やりませんけど、車両運転中のアマチュア無線は常に OK だとかね、うん、OK じゃないですよこれ、うん、ね、だから QSP っていうのは他人の依頼なんじゃないのと、
うん、
無線アマチュア無線は他人の依頼を受けちゃいけないよ、ね、弁護しちゃいけないよっていう法律って初心者習ってるのに、実際で QSP だなんつってなんか同じようなことやってるけど、それあんまいいのなんてね、
うん、
大丈夫ですよ。それからチャージだとかファイナルだとか、
うん、
XYL だとか、それ暗号じゃないのって、アマチュア無線暗号使っちゃいけないんじゃないのとかね、まあそれ暗号じゃないんですけども、
そうですね、ま、XYL さんそうですね
基本的にアマチュア無線で更新している内容は法令違反じゃありませんので、
うん、
心配しなくて、今私言ったことはいろいろあるんですけどね、
うんうん
うん、運転中のアマ無線はいつもセーフだとは限りませんけど、これはね、
うん、
絶対ダメですけども、いい時と悪い時がありますんでね、うん、注意していただくとか、そんな話をいろいろ混ぜこぜしながら、
うん、
初心者の、それから OM さんでも結構モヤモヤしてる人いますので、
ああね、うん、そうかもしれないですね、うん、でもね、そういったものをね、こうやって皆さんに教えてくださるっていうのは本当にいいことなんでね、ほら昔だったら近所にいっぱいおじさんたちがやってたから、ね、飛び込みでも行けたけど、今はねなかなかやってるからってこんにちはって行けない世の中ですもんね。
そうなんですよね、うん、なかなかね昔は屋根の上のアンテナを見てね、
うん、
知らない人ですけどピンポンでおっしゃったりとか
そうですね、ありましたけどね、
だけど心よくいろいろ教えていただいたこと、うん、経験はあるんですけどね。
そうですね、はい、じゃあそんな今日はねお話永田さんにしていただきました。またいだ、はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。 76.2 Music Lovers
FM。はい、ということでいかがだったでしょうか。中島さんもどうでした今日は。
うん、永田さんの話はいつも面白いね。
うん、そうだね、うん、いや私も本当にね運用しててね、この前サンチャゴが出てきた。
ああ、うん、
サンチャゴサンチャゴサンチャゴって言ったら後ろから何々って言ってきた天の声が。ザンジバルもあったけどザンジバルはなんとなく覚えた。
あ、覚えたの。
うん、そうそう、うんうん、だからまだねメキシコフランスぐらいは全然大丈夫なんだけどね。
サンチャゴ、サンチャゴはさ昭和では当たり前だよ。
あ、そうなの。だって海老沢さん
当たり前だよ、
当たり前だよって言われちゃったえ、サンチャゴサンチャゴ何、サンチャゴ何だったからね、うん、まあみんなね、でもどうにか最近は大丈夫、対応してきた、うん、頑張ってきた。だって一人でやってるもんね、昼間ねやってたもんね。うんうんって言ってるよ喋ってよラジオなんだからね、ね、中島さんもじゃあそろそろ来週から復活して、
いやもう夏休み終わりだから
日本に戻ってくるのかな、うん、
終わりです、ね、夏休みは終わり、
夏休み終わり、うんうんうんって言ってるよね。
学校始まっちゃうから。
そう、学校始まっちゃうよ。最近学校早いんだからね、はい、
うん、
さね、ハムフェアももう近いんだよ。
近い ね、
ね、
楽しみだね、
楽しみだね、はい、じゃあまた来週も頑張って出てきてね、中島さん。
はい。
はい。はい。じゃあ、今日のお相手は、はい。
JI1VNP、エビサーでした。
はい。中島さんは？
あ、JI1NHQ、中島でした。
はい。それじゃあ、皆さん、また来週です。さようなら。
さようなら。はい、さようなら。
しか入れないと